では今日の聖書のところを見てまいりましょう。今日読んだところがコリントの信徒への手紙っていうところです。今日初めてここを読みましたっていう方たくさんいらっしゃると思います。これだけ読むと何書いたんだか分かんないっていうところが本当かなと思います。それでまず舞台がコリントっていう町です。それで皆さん聖書をお持ちかと思うので、後ろの方に聖書地図っていうのが出てます。ちょっとこれ確認してみたいと思うんですね。で、聖書地図の9番、ここ開いていただくと、パウロのローマへの旅っていうところが出てきます。で、地中海ですね。で、クレタ島があって、その左上に、太文字で赤い矢って書いてあります。これ、ローマ帝国の州の名前なんです。で、そこに黒ポチでコリントっていうところが出てきています。で、ここが今日の舞台です。で、ここに教会があったんです。で、パウロっていう人が、このコリントにやってきて教会を建てたんです。当時コリント教会っていうのは実は非常に繁栄したというふうに言われています。繁栄したっていうのは数が増えたんです。で、数が増えて、これ自体はまあ幸いなことなんですが、ここで一つ問題が起こったと。で、何があったんですかっていうと、誤った信仰、間違った福音理解を抱く人が教会の中に出てきたんです。で、聖書の世界、神学の世界では霊的熱狂主義者と、まあ、こんな言い方をするんですね。で、この人たちはどんなふうに福音を信じたのかっていうと、もう俺たちはキリストによって救われているんだと。でも何やっても大丈夫だ。で、この世にありながらもうこの世のものじゃないみたいなことを考えて、で、非常識なことを始めたんです。いわゆる逸脱行動です。で、まあ、反社会的というのか常識飛び出すような、で、そういうことを行っていたと。で、しかも彼らは非常識なこと、世の中的にそれはまずいでしょっていうようなことをあえてしたんです。で、なんでそんなことをしたかっていうと、そこでこう自分たちの信仰の確信を示すような、そんなことだったんですね。で、俺たちは救われていると、自由なんだと、キリストによって解放されていると。で、だからこの世のルールには縛られないっていうようなことで、妙なことをせっせと始めたと、大いばりで始めたと。で、彼らは自分たちが誤った信仰を持っているとは思っていません。強い信仰を持っているんだと、他の連中とはわけが違うと。で、こういう調子でむしろ非常識なことをこれ見よがしに行っていた。そこで教会が混乱し始めたと。で、こういうところにパウロがメッセージを送るんですね。本当はすぐにも行きたいところなんですけれども、行くことができなかったので、とりあえず手紙で諭しを書くと、まあ、こういうことになります。で、今日読んだところ、もう一回冒頭から見ていきたいと思うんですね。23節見ていきましょう。すべてのことが許されている。しかし、すべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている。しかし、すべてのことが私たちを作り上げるわけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。で、冒頭ですべてのことが許されている。これが2回繰り返されています。で、これは熱狂主義者たちの誤った信仰を持っている人たちのスローガンだったんです。俺たちはすべてのことは許されていると。何者にもとらわれないぞ。で、無茶なことをやっていた。非常識な振る舞いをしていたと。で、パウロはここで諭しているわけです。すべてのことが許されるけれども、すべてのことがプラスになるわけじゃないだろう。すべてのことが私たちを人としても教会としても作り上げるってことじゃないと。で、このことを考えてほしいと。で、誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさいと。好き放題なことをやって、キリストを信じてるんだ、何でも OK だと。好き放題に振る舞って、それがプラスになるかと。かえって人につまずきを与えてるじゃないかと。そうではなくて、むしろ人様のことを考えてみたらどうかと。信仰を持っている、強い信仰を持っているんだと。 で、そんな調子で好き勝手なことをして、それがいいことであるわけがないだろうと。で、むしろ他人のことを考えよう。で、そうすればお互い様よく生きていくことができる。で、パウロはこれを言うわけです。で、好き勝手なことをしている熱狂主義者たちがいたと。誤った信仰を持っていたと。で、これに対してパウロのキーワードは、利他です。利他。他を利するっていう言葉ですね。で、日本でもよく使います。利他。他を利すると。エゴを通すのではなくて、他人の幸いを考えたらどうだ。で、この言葉は、日本人が特に好きな言葉の一つかもしれません。で、他人を利すると、人様のことを考えましょうと。まあ、これ自体は依存はないところですが、一方で利他って言われると、何かしらこう違和感を感じるっていうか、それだけでいいんでしょうかっていう気持ちにもなると思います。で、人のことを考えると、人を生かしていくと、確かに大事だと。で、けれども、利他の考えで済むだろうか。かえって自分自身を殺してしまう。なんかこう我慢ばっかりで、人のことばっかし考えて、一面麗しいんだけど、それで自分を殺してしまっていいんだろうかと。こんな疑問も出てくるところだと思います。いわゆるこう自己犠牲に対する問いかけです。それで果たして済むかと。自己犠牲、そんなのであればいいことじゃないじゃないかと。当然こういう問いかけが起こってくると思います。で、利他というと当然、配慮が必要ですし、それから努力、忍耐、これが求められます。で、そして、その結果が報われるのかっていうと、必ずしもそうはいかない。人様のこと、あるいは周り近所のことを考えて、心を砕き、骨を折っても、時間を使って手を動かしても、必ずしも報われるわけではない。で、かえって裏切られる。こんなことさえ起こることがあります。で、ここで少し考えたいのは、このような利他、他人の意を考えるっていうことですが、実はこれは自分自身を大事にしていないとできないことだと思います。自分自身を粗末に扱ってしまう、あるいは自分自身を低く見積もってしまう。で、このようなことであれば、人に手を伸ばす、人の意を考えて行動していく、これはとても難しいことになると思います。で、パウロはここで自分の利益ではなく他人の利益を求めなさいと述べています。そして並行して、実は彼ははっきりと自分自身を重んじる、このことを述べています。で、それが27節からなんです。27節以下読んでいきますね。あなた方が信仰を持ってない人から招待され、それに応じる場合、自分の前に出されたものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。しかし、もし誰かがあなた方に、これは偶像に供えられた肉ですと言うなら、その人のため、また良心のために食べてはいけません。私がこの場合、良心というのは自分の良心ではなく、そのように言う他人の良心のことです。どうして私の良心が他人の良心によって左右されることがありましょう。ちょっとご説明します。で、ここで肉を食べるか食べないかってことを話しています。で、当時コリントの町は、私たちが考えるようなこう食肉事情じゃなかったんです。コリントの町にはギリシャの女神を祀る大神殿がありました。で、そこでは 大神殿ですから、方々から参拝客を集めて、毎日羊だとかヤギだとか牛だとかが捧げられるわけです。で、捧げ物ですから、祭司が屠殺します。で、神様に捧げるってことになります。そうすると、牛とか羊が肉に変わるわけです。と、神殿はその肉どうしますかっていうと、これを業者に払い下げるんです。つまり肉を売るんです、お肉屋さんに。で、肉屋さんは神殿から肉を買って、それをシチューで売るわけです。こういうシステムでした。ですから、コリントの町で売られている食肉はほぼ神殿経由の肉ってことになります。で、これをキリスト信者は嫌ったんです。ギリシャの神に捧げられた肉だと、俺たちはキリスト信徒だと、で、こういう肉を食べていいのかと、で、よその神々に捧げられた肉を私たちが食べるっていうのは身に汚れを及ぼすことになるんじゃないかと、やめといた方がいいと、で、こんな考え方になったんです。で、そこでパウルは、いやいや大丈夫だと、で、偶像ったってそれは実体がないと、で、何も気にしなくていいと、肉は肉だと、いちいち考えなくていいから、で、食べたらいいと、で、それはもう肉を食べるだけなんだっていうんですね。で、ところが、誰かの家に招かれて、私があなた方がキリスト信者であることを知って、で、この肉、偶像に捧げられた肉なんですよ、教えてくれる人がいると。つまり、あなたクリスチャンでしょ、大丈夫ですか、これよその神様たちに捧げられた肉ですよ、教えてくれる人がいるなら、その人の気持ちを思って食べるなって言ってるんです。で、パウロは念をします。どうして私の自由が他人の良心によって左右されることがありましょう。私もあなたも何食べたって自由だって言うんです。私は神を信じている。で、よその神々に捧げられた肉であろうと、それはただの肉だと。食べるも食べないのも私の自由だと。だけど、私のことを思いやって言ってくれる人がいるんだったらば、その人の気持ちを考えて食べるのはよしとけ。このことを言っているんです。で、ここでパウロは、自分の気持ちを人に左右されるなって言うんですね。他人の良心によって、なんで自分の良心が左右されることがあろうかと。私は私なんです。人に振り回される必要はない。で、自由な私は私としての生き方がある。その私が他人を思いやって言ってくれる人の気持ちを考えて食べないと。こういう話なんですね。で、ここで読み取れるのは、パウロは他人の利益を考えろと、日本的に言えば利他ですよ。これを語っているわけですが、これはいわゆるこう人様第一みたいな、そんなふうなこう破滅的な自己犠牲ではないってことです。で、むしろパウロが説いているのは、ちゃんと自分を持てと。何が OK で何がノーかと。自分に判断基準がなきゃダメだと。で、その判断基準にしっかり立って他人を大事にしていけ。このことを言ってるわけです。で、ここで一つ問われることがあると思います。パウロの言ってることは理解できます。で、問題なのは、しっかりとした判断基準というのか、自分の言ってみると生き方を持つ、あるいは私の信仰をしっかり持っていると。で、これがあるから人のことを考えられるってことです。で、問われるのは、なかなかそれって簡単じゃないだろうと思うんですね。自分の判断基準を持つ、何が良くて何が悪いか、私の生き方はこうなんです、判断基準を持つ、言葉で言うと簡単なんです。軸を持つとか、芯を持つとか。けれども、必ずしも優しいものではない。特に日本の世の中だと、こう、空気感っていうのがあります。 その場の空気なんていうのがあって、あるいは空気読めないなんていうと、若い人の間でも嫌な顔されたりします。大事なものはあるし、私はこうしたいっていうのはあるわけですけれども、なかなか芯を持つだとか軸を持つだとか難しいところがある。で、パウロはこのこともはっきりと教えてるんです。で、それが11章です。今日読んでるところの最後の言葉、11章の一節です。私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさい。しっかりと自分を持とうと。これ信仰っていうことで語られていますから、しっかりとしたあなたの信仰を持ちなさいっていうんです。自分の生き方、自分の信仰、これをしっかり持とうと。で、その上で周り近所のことを考えて、何が幸いかを選んでいけ。で、自分の考えとか気持ちとかを押し通すんじゃなくて、自分を持ちつつ、自分を持つゆえに相手に対して何が必要かと。で、これを実践していったらいいと。で、どうやったら自分を持てますか。どうやったら私の信仰をカチッと持つことができるんですか。その答えが11章の一節です。私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさい。場合によると、あなた方もこの私に習うものとなりなさいっていうと、なんかパウロはちょっと傲慢なんじゃないかと思います。で、当時まだ教会っていうのはごく初期の段階ですから、要は新約聖書だって当たり前なんですけど、まだないんです。で、コリントの人たちは福音を信じてるんですけれども、日常的に福音書を読むとか、そういうことはもちろんまだできてないんですね。十分できてないし、新約聖書はもちろんないし。そうすると、妙な話なんですが、当時のクリスチャンたちにとってはまだキリストが遠いんです。よくわかんないんです。で、パウロは使徒ですから、キリストをはっきりと知っている人です。復活のキリストに出会っている人です。そこで言うんです。私に習うものとなれ。で、習うものとなれっていうパウロはどんな生き方をしているかっていうと、キリストに習ってるわけです。キリストに習ってるから私に習えと。で、そうすればキリストに習うことになると、こういうことなんですね。で、そして注目したいのはこの習うってことです。習うって何ですかっていうと、これ真似するってことです。真似するってこと。私パウロはキリストの真似をしてるんだと。だからあなた方もキリストに真似をしてる私を真似てみろと。そしたらあなた方キリストを真似ることになるから。で、そしたら信仰っていうのはカチッとできてくる。何が大事、何が OK で何がノーか、はっきりしてくると。キリストに真似る、キリストの真似をする。混乱している教会なんです。で、まだ教会の初期ですからね。で、使徒信条とか新約聖書もないですから、何が正しくて何が正しくないかよく分かんない。そういう中で強い人が出てきたんです。誤った信仰を持って強く押し出してくる人がいたと。場合によると、そっちの方が正しいんじゃないかと思う人たちも出てきた。で、そこでパウロはそうじゃないぞっていうことを語って、どうすればいいんですかと。キリストの真似をすればいいんだっていうことを言うわけです。なお問います。じゃあキリストの真似するってどういうことですかってことです。キリストの真似をするってこと。キリストの真似をするっていうのは、キリストの言葉を聞くこと、キリストの振る舞いを見ることです。最近、国宝っていう映画が流行ったじゃないですか。歌舞伎の世界ですよね。で、歌舞伎役者、あるいは落語の噺家さんもそうですよね。弟子は必ず舞台の袖で師匠の演技を見ますよね。見ます。 で、セリフ回し、そして身ごしらえ、振る舞い。で、弟子は師匠が何をやってるかっていうのをよく聞いて、よく見るんです。それが勉強、学びですよね。で、真似るっていうこと、学ぶっていうことは語源は同じだと言われています。真似ることが学びであるわけです。で、キリストに習いなさい。キリストの真似をしましょう。ですから、キリストの言葉を聞けばいいわけです。聖書から語られるキリストの言葉を聞く。そして聖書はキリストを描き出すんです。私たちの心の眼差しに。で、イエス様が街道に入ったと。手の不自由な人がいたと。安息日であったと。しかし、その人を癒した。手の不自由な人を見て人々は冷たい眼差しを向けていたと。イエスはそれに憤って、で、真ん中に来なさいと。安息日に街道のど真ん中で人を癒した。で、これ、福音書が語るところです。で、そのようにして、聖書を通して、キリストの姿が描き出されるんです。それを私たち見るんです。キリストの言葉を聞き続けること、キリストの姿を見続けるんです。これが私たちの学びです。それが私たちがキリストを真似することです。ずっと師匠の言葉を聞いて、その演技を見ていると、弟子はそれが自分のものになってきます。そして今度はそれを自分のスタイルに形を変えていくわけですよね。私たちも同じです。聞き続けないと、見続けないと、キリストはわからないです。歌舞伎や落語の弟子たちが劇場の袖で師匠をずっと見ているように、私たちもこの礼拝の席でキリストを見続けるんです。このお方の言葉を聞き続ける。何をしているのか。キリストの動き、行動。これを見続ける。まさに、舞台の袖でじーっと弟子たちが師匠を見るように、私たちは礼拝の席でキリストを見続けるんです。聞き続けるんです。その時に、私たちは、キリストに似たものになっていくんです。見続けるから、聞き続けるから、それが私たちの中に入ってくるんです。今日は昇天者記念礼拝です。先に天に召された方々、ご家族がお見えになっています。教会では仲間っていう言葉を使うんです。信仰の仲間。で、これは別の言い方をすると、信仰の身内っていう意味です。亡くなったお方一人一人は、教会にとっては、一緒に信仰しました、教会生活を共にしました、それだけではなくて、霊的な身内なんです。だから一人一人が尊いお方、身内として、仲間として、尊いお方です。だから記念しています。何人もの方の告別式を指式させていただきました。もちろんそれ以前にたくさんの交わりがありました。キリスト者、天に召された方も私たちもそうですけど、どっか芯を持ってるんです。芯を持っている。優しくて柔らかくて、だけどこう控えめな芯を持っている。柔らかいんですけど、優しいんですけど、その芯って折れないんです。具体的なことを言いますと、厳しい現実にあっても絶望しない、あるいは他人のために真剣に祈っている、愛情深かった。 そんなことがあります。天に送った大事なお方、そういうところをお持ちであったと思うんです。キリスト信徒はイエス様の弟子です。このお方をずっと見聞きするんです。そばにいて。そうすると、いつか、いつの間にか、キリストが私を支える芯になるんです。キリストは愛そのものです。愛そのもので、無理なことを言わないっていうのか、柔らかいんです。人の心をこれ以上大事にしたお方はいないと思います。そして人の命、可能性、これを引き出すお方です。ずっとキリストのそばにいると、そういうキリストが宿るんです。今日のところでパウロは自分の利益だけではなく、他人の利益を追い求めろと言います。そしてそれをするためにきちんと信仰を持とうと、自分の生き方をきちんと持っていこうと。だからキリストを真似よう、キリストに学ぼう、キリストを見続けよう、このお方の言葉を聞きつけよう、このことを言うんですね。熱狂主義者たちは全ては許されていると豪語しました。これ救いじゃないです。わがままです。自分勝手です。けれども、キリスト信者、福音を得る、救いをいただくっていうのはそういうことじゃなくて、キリストを見続けるんです。聞き続けるんです。その時、キリストの愛というのか、優しさというのか、希望というのか、これと重なっていくんです。もっと言うと、キリストが私を生かしていく、この不思議が起こります。その時、さあ誰かのために何かしましょうみたいな話ではなくて、人様のために一生懸命祈っていたり、ふっと励ますような言葉が出てきたりします。これが救いです。教会は救いが響き合う、キリストが響き合う、そしてお互い様生かし合っていく、こういうところです。パウロはそれを取り戻そうとコリント教会に語っています。手紙を書いているのはパウロなんですが、本当の発信源はキリストです。キリストがパウロを用いて語っていると考えていいと思います。私を見ろ、私の言葉を聞け、私があなた方を守り、あなた方を神の国に至るまで生かしていく、今日このことを伝えてくださっています。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、厳しい現実があります。この中で自分自身を見失ってしまう私たちです。隣人が恐れや患いの種に変わります。そして主よ、あなたはこのような現実の中に来られました。一人の人として貧しさの極みの中にお生まれになりました。そして私たちを愛し、許し、どこまでも生かしてくださるお方です。主よ、どうかあなたの御言葉を聞き、あなたの振る舞い、あなたが何をなさっているのか、このことを見続ける私たちとさせてください。そして生けるキリストを我が身に宿し、先立つキリストと共に生きていくことができますように。主イエスキリストの御名によって。 て祈ります。
アーメン。